聖書を拝読いたします。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3km ほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で去っていた。マルタはイエスに向かっていた。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っています。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちが、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くんだろうと思い彼女についていった。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏っていった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方が、あの人の死を、あの人を死なせないでおくことはできなかったかという者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。それの石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。死をもう臭くなっておりましょう、4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼は石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださっ ることを知っておりました。しかし私が周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザラよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布絹で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
本庁のメッセージは延命に勝るものと題しましてメッセージを取り入れていただきます。
おはようございます。素晴らしい賛美を本当に心地よく聞かせていただきました。感謝しています。さて、先週お話をしましたようにラザロのよみがえりの話の後半の部分をお話ししようと思っていますが、まあ、今は現代健康志向の時代だということができると思います。食べ物から、それからサプリメントから、薬から、さまざまなことで健康志向を求めているわけですね。まあ、しかし思うに聖書に勝る薬はないと思うんですね。なんといっても旧約新約というくらいですからね。笑ってもらわなかったらどうしようかと思ってた。塩崎さん的ダジャレを言いましたから。まあ、しかしその健康志向の目指しているのはやはり若さと延命だと思うんですよね。若くできるだけやりたいということと、それと少しでも長生きして元気でおりたいと、こういうことだと思います。しかし今日私はその延命に勝る永遠の命への道、これを話したいと思うんですね。これはキリストによって開かれたところの素晴らしい出来事です。この永遠の命を知らないというのは人生で大変な大きな損失だと私は思います。これほどの損失はないと思います。求道者の方もこの永遠の道を開かれたイエス・キリストを受け入れる、その幸い、これをしっかり覚えていただきたいし、またクリスチャンも、さまざまな死の不安が出てまいりますときに、この永遠の命への希望にあふれて生きることを体験していただきたいと思うんですね。一言お祈りしてご用意したいと思います。恵み深い天の地なる神様、あなたの尊い皆を賛美をいたします。さまざまな健康志向の時代、多くの人々はしかし現実には病み、あるいはまた心の痛み、さまざまなことで傷を持っていることでございます。主よ、どうぞ今日のメッセージがお一人お一人の心の支えとなり、また生きる力となり、また励ましとなることができますように。驚くばかりの御言葉の連続でありますけれども、どうぞその御言葉の真理がお一人お一人の心を捉えることができますように、御手に委ねて尊いイエス様の名を通して祈ります。アーメン。さて、この聖書の箇所を読んで教えられる第一のこと、感じることは、まずキリストの愛ということだと思うんですね。人の悲しみ、また無力というものに対する深い同情心です。ラザロが死んで4日経った時にイエス様は到着をなさいました。先週お話ししましたように、これは意図あってのことであったわけです。しかし奇跡を行われる前に35節の言葉に心を惹かれます。ちょっと見ていただきましょうか。イエスは涙を流されたという言葉なんですね。これは全聖書、この分厚い聖書の中で一番短い節なんですね。日本語ではイエスは涙を 流されたって言って、三語で作られた言葉ですけれども、言語では二つ、イエスという言葉と涙を流すという深い悲しみを表す時の言葉、イエス、泣かれたという、そういう言葉、二つでできているんですね。しかし、短い、一番聖書で短い一節であるわけですけれども、なんと深い言葉かなと思うんですよ。愛するものを失ったことに対する深い共感と同情心がイエス様を心打ちますね。愛するものを失うというのは、愛するものを失うだけではないんですよ。愛するものを失うとともに自分をも失うんですね。自分はこれからどう生きていったらいいのかということですね。先週もお話ししましたように、マルタは親代わりになって働いてきたわけです。そのマルタが唯一の男の子、弟のラザロが元気になってほしい、そして頑張っていっていってほしい、こういう願いをずっと持っていた。その願いが絶たれたんですね。同時にマルタやマリアのその心をも見失うような、これからどうやって生きていったらいいんだ、何を目標にして生きていったらいいんだっていう、そういう愛するものを失うとともに自分をも見失うということが深い悲しみによってもたらされるところの思いですね。こういう話をすると皆さんは、ああそうだそうだ、その時あの時はこうだったなと深く感じられることがあると思いますね。そのマルタとマリアの傍らに立ってイエスはハラハラと涙を流された。この言葉にイエス様の愛の深さ、人間の悲しみと無力に対する深い共感する身思いというものが表されていると思うんですね。現代において、また私たち教会の中において、特にこういう同情心、清い同情心、上から目線ではなくて清い同情心、深い共感する心というものはとても大切だと思いますが、また難しいことでもあるとも思うんですね。忘れられない事故が27年前、ちょうどこの教会堂が建ったのが1985年ですけれども、もう27年もなるんですけど、その年、日航のジャンボジェット機が墜落いたしました。あの事故がありましたね。500人以上の人たちが犠牲となった航空界の最大の事故です。その犠牲者の中に上を向いて歩こうとか、あるいは見上げてごらん空の星をですとか夜の星をでしたか、坂本九さんという歌手も、国民歌手のような大変愛された歌手がその犠牲の一人であったということもありましたね。たくさんの人たちが亡くなられたわけです。でその中の一人にご主人を亡くされた奥さんがいらっしゃった。でご主人もまたクリスチャンであったわけです。ところがそのご主人を亡くしたということで大変な悲しみの中にあったわけですけれども、その奥さんの心を蝕んだ言葉があったというんですね。それは心を見つめてという本を淀川キリスト病院の医師であった、柏木先生という方が書かれた本の中に出てくるお話なんですけれども、それは教会の中で大変傷つけるような言葉を聞いてしまったというのが原因で外来を訪れられた、反応性の鬱になられたということなんですね。それは悪気はなかったんでしょうけれども、それは辛いことだと思うけれども、それは神様の御心だと思うよと。どういうことかというと、息子さんが教会で洗礼を受けた しばらく数年はおられたんですけれども、教会から離れてしまった、信仰からまあちょっと脱落してしまったんですね。で、神様はご主人の死を通して息子さんにハッと気づかせて立ち返る、そういうきっかけにしてくださるとも思うよ、御心だと思うとこう言ったんですね。御心の乱用でしょう。神様は一人の青年が神に立ち返ることを可能にするために500人以上の人たちを犠牲にするような神ですか？違うでしょう。神の御心ということを簡単に使って簡単に傷つけてしまう。それで奥さんはすっかり落ち込んでしまって反応性の鬱になられたんですね。まあ治療が続けられていったわけですけれども、その中で少しずつ少しずつ薄皮を剥ぐようにして回復していかれる。そして一番慰められたことが何であったかということをその柏木先生に言われたそうです。それはご近所の八百屋さんだったというんですね。カゴいっぱいに新鮮な野菜を携えて事故があった3日後に来られたそうです。奥さん、大変なことになりましたね。言葉もありません。食事も喉通らないでしょう。買い物に行くこともできないと思います。私のできることなんて何もありませんけれども、奥さん、体だけを大事にしてください。この野菜を食べてくださいと言って涙を流された、その姿に一番慰められたというんですね。共感する。自分も同じように思う。イエスは涙を流された。聖書の中で最も短い言葉がこれであるということを、特に大変意義深く思いますね。イエス・キリストはこのようなお方であるわけです。イエス・キリストご自身はマルタとマリアの傍らに立って一緒に涙を流すお方、そして今も変わらず現代さまざまなことで深い悲しみの中にある、無力の中にある人の傍らに立っていらっしゃる姿を思います。一箇所聖書を開けておきたいと思うんです。ここに戻ってまいりますけれども、後ろの方にヘブル人の手紙というのがありますが、4章の15節と16節。ヘブル人の手紙の4章の15節と16節。428ページ。新約聖書の428ページですが、下の段お読みします。私たちの大祭司は、つまりイエス様のことですが、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと。イエス・キリストというお方は今天において大祭司としての働きをしていらっしゃると、復活をなさった後聖書は語っているわけです。それは大祭司ですから我々のための取りなしです。我々の弱さ、愚かで罪深くて、どうしても罪を犯してしまう弱さ、あるいは大失敗、恥、さまざまな傷があるとも思います。人に責められても仕方のないような弱さもあるかもわからない。しかしそれに同情できない方ではありませんというんですね。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと。そう語っているわけですね。イエス・キリストご自身が今も変わらず、イエスは涙を流された、イエス・キリストの愛を感じ取っていただきたい。これが第一のメッセージです。第二は、ラザロのよみがえりから教えられることはキリストの力ということです。文字通り死に打ち勝つ力。25節をヨハネの福音書ですけれども、11章の25節、 イースター復活祭のたびに読まれたりする御言葉でもあるわけですが、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様がこの言葉を語られたのは、ラザロが死んで4日経っている。ユダヤでは日本と違って1週間葬儀を行うんですね。1週間の葬儀をもって、もっと昔は30日間、例えば偉大な指導者モーセなんかだと30日間死の営みをいたしました。この時代になりますと、さすがに30日というのはなくて、7日間葬儀が営まれるわけです。そして4日というのはちょうど真ん中です。ラザロが死んで墓に葬られて4日経っている。マルタが語っているように、もう臭いと言われるように死臭も出始めている頃なんですよ。だから伊達や水郷で、私を信じる者はたとえ死んでも生きるなんていうことは語ることはできない、そういう場面なんですね。地上の空論なんて吹っ飛んでしまうような状況なんですよ。そういう中でキリストが語られた言葉なんです。そしてイエス様は文字通り43節と44節のところで、墓に赴かれてから墓に向かって言われました。43節。そしてイエスはそう言われると、大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると、死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。なんという奇跡でしょうか。呼吸もない、意識もない、刺繍もで、体が膨れ始めている、そういう死体が墓の中にある。そのラザロに向かって、ラザロよ、出てきなさいって言われたって言うんです。こんな話が聖書にそのまま語られているということに、私は一番最初読んだときに大変ショックを受けました。ショックを受けるとともに、いろんなことが頭に巡りました。これは単なる文学的技法ではないかと。何か困難なことを打ち破るような表現として昔は語られたのではないかと。しかしよくよく聖書をさらに読んでいくと、聖書は象徴として書くときには象徴の表現を使いますし、例え話というときには例え話の表現で例え話と言われて書かれている。これは例え話でも象徴でもなく、一つの出来事として淡々と語られていて、やがて、まあ今日は読みませんでしたけれども、53節のところを読むと、そこで彼らはその人がイエスを殺すための計画を立てた。こんなものを生かしておいてはいかんということですね。ユダヤ当局からすれば危険人物極まりない、何をされるかわからない、そういう気持ちでしょう。それほどの出来事だったんです。事実このヨハネの福音書が書かれた時代に同時代に生きていた人もいたわけです。するとヨハネがこれを書いたときに、ヨハネさん、あなたは何を書いてるんですかと。私もあの現場にいたけれども、あの大勢弔問客の中の一人であったけれども、何を書いてるんですか、ラザロは死んだままじゃないですかと。もしもこれが事実ではなかったら、そう言われてしまうわけでしょう。もう一巻の終わりでしょう、こんなこと書いたら。しかしこれを書いてはばからないというのは、まさにそのような出来事が起こったということ以外の何だということができますか。イエス様の道から、キリストの力、深い同情心を持つとともに、死人をさえ蘇らせ、しかもラザロだけではなくて、私を信じる者はたとえ死んでも生きると。まあ、この場合、ラザロと名指しをされましたけれども、出てきなさいって言われただけだったら、その当時の死人がみんな蘇ってくるでしょう。だからラザロだけだったんでしょうか。 いずれにいたしましてもイエス・キリストの道から、ですから皆さん私たちの人生ね、年とともにどんどんどんどん希望がなくなるんじゃないでしょう。30代から50代、50代から80代、80代から90歳、100歳と、こうなっていくに従ってどんどん希望がなくなっていくんじゃないんです。むしろ反対です。ますます年とともに永遠の命への希望、延命ではなくて永遠の命への希望に溢れていくんです。それが聖書が約束をしているところの、私たちに保証しているところの、私たちに語っているところの希望なんですよ。この希望を持つと持たないとでは人生の生き方が全然違う。若い間は分かりませんよ、あんまり。楽しみがいっぱいあるかも分かんない。でもこの前ね、新聞読んでてね、がっかりしました。大学生卒業する 100人を集めてですね、あなたは大学卒業してから希望がありますかという、そういう質問があったんです。何人ぐらいの人が希望があると答えたかというと、3人から4人なんですよ。大学卒業してから、それを希望と思えるのは3人か4人。大して就職にも希望を持てないんですね。いつが一番希望を持てたんですかって聞いたら、大学入試の時でしたって言うんです。青年がね、ここに受かるかどうかということにしか希望がない。それがピークでもうどんどん下がっていくんですよ。今の若者そうだって言うんですよ。ここにいる若者は違うと期待したいですけど、今総じて希望もなくなっている時代なんですよ。そんな中で私たちは最大の不安、最大の敵である死をキリストが打ち破り、自らも復活によって示し、ラザロ、ナインのところに住んでいた人を、あるいはまたイエス様ご自身が様々に蘇らをなさった奇跡のお話が聖書に出てきますけれども、そのようなお方なんですね。これほど希望をもたらすものはない。ヨハネの福音書の6章の39節と40節を読みましょうか。ヨハネの6章の39節と40節。186ページですね。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。イエス様はこのように、はっきりと語ってくださってるんですね。キリストの道からこれをいただくことができるというのは何という幸いでしょうか。我々は自分の力で、信ずる力で復活をもたらすというのではないんですね。自分の信じる力によるのではない。そうではなくて、自分の信仰が弱いものであろうと、かすかなものでしかない、そういうものであろうと、それとは関係なく、キリストご自身が、私はそうすると言われた。こんなに心強いお言葉に接することができるというのは、他にないと思います。キリストの道からです。第3のメッセージは何かというと、キリストの願いということができるかと思うんですね。それは、御言葉の適用ということです。マルタも、マリアも、イエス様がどういうお方であるかということは信じていました。そして、マルタは、例えば27節、11章の27節を見ていただきますと、彼女はイエスに言った、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。と言って、信仰の告白をいたしております。イエス様こそ、神の御子、救い主、神の道から表されるお方、蘇りさえもなさることがおできになるお方、と信じておりますと言って、頭ではそう言ったんです。しかし、実際に現実の現場で、イエス様がマルタの墓の前に立たれて、そこで石を取り除けなさいという尋常でないことを言われたときに、マルタは イエス様をたしなめたんですね。39節、イエスは言われた、その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。ここに人間の矛盾が出てくるんですね。聖書を読んでいる間は全能の神ということを頭では信じている。しかし現実の場ではそれが御言葉が生きていかない。まあ、そんなこと言ってもな、昔も今も同じことを人はするんです。マルタも信じますと言ってます。しかし現実にイエス様がラザロの墓の前に立たれて、石を取り除けなさいというようなことを言われると、ちょっと待ってください、もう臭くなってますよ、もうそんなことされない方がいいんですと言わんばかり、現実の場で生きた信仰を持てない。イエス様はそこを叱責なさいました。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。私たちも現実の生活の中でこの聖書の言葉を適用していくという作業が必要です。本当に全能の神を信じるというのはどんなことですか。あなたにも無力に直面してるんだと思うんですよ。そこで全能の神を信じて生きるっていうことはどんなことですか。やっぱりマルタのように全能の神を信じますが、後悔を分けられたことも信じます、奇跡をされたことも信じます。でもこの問題だけはダメでしょう。そういう感じなんじゃないでしょうか。アメリカの政府開拓時代、ちょっと古い話ですけれども、そこで農家たちが生活を営んでいました。ところが日照りで雨が一滴も降らないんですね。このままだとその土地の収穫はできない、枯れたままで生活が破綻をきたすということで、彼らは教会に集まりました。そして雨乞いの祈りをするんですね。神様、どうか雨を降らせてください。祈っても祈っても晴天続き、雲一つかけらさえない、そういう状態で彼は必死でも信じて祈っていたんですね。エリアの神様、雨を降らせてくださる神様って言って祈ってたんです。で、その祈祷会のことを知って、一人の少女がその祈り会に出席いたしました。そして彼女もまた、神様どうか雨を降らせてください、お父さんお母さんたちが雨を必要としていますからお願いしますって言って祈った。で、その日は終わったんですが、その次の日も彼女は来ました。みんなもやってきました。神様、雨を降らせてくださいと大人たちに言われました。で、彼女はなぜか雨がっぱを持ってきたんです。で、大人たちは嘲笑ったんです。お前何を持ってきたんだと、この晴天だよと、そんなことをしたって意味ないじゃないかと。その祈祷会の帰り、ずぶ濡れになった多くの大人たちに混じって、一人の女の子だけが雨がっぱで濡れないで帰れた。マルタとマリアはあの大人たちでしょうね。雨乞いの祈りをしながら、実際は期待してなかったという現象があるわけでしょう。雨がっぱを用意してきた少女は本気で信じて、今日かもわからない、明日かもわからない、毎日持参してきたんです。御言葉の適用、その少女に当たるのはあなたですか。お祈りしておりたいと思います。天の父なる神様、ラザロのよみがえり、驚くばかりの素晴らしい出来事、私たちの主がその力を持っていらっしゃることを心から感謝します。私どももこの地上の肉体を、生涯が終わりますときに、イエス様を信じる者は例外なく、信仰の強さいかんにかかわらず、ただ主イエス・キリストを救い主と信じた、そのことのゆえに終わりの日によみがえる、そのような祝福された道を歩める幸いをありがとうございます。天のお父様、全能の神、愛の神、 まさにイエス様が今日も佇んでくださっています。お一人お一人が慰められ強められ、またイエス様に共感されて立ち上がっていかれることができますように。また主よ、よみがえりの主を感謝します。私どももいつの日か生涯を終える時がありますけれども、その生涯の終わりが全ての終わりではなくて、そこから永遠への人生が始まることを覚えて心から感謝します。どうぞその恵みの主を深く心に留めることができますように。また御言葉の真実に現実の問題に適応するその信仰と知恵をお与えくださるように導いてください。尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。
Thank you.